さて、説教に入ります。最初の絵を出していただきましょうか。文化の日も近づいていますが、この絵が出展されたら間違いなく1位になる、そんな名画であります。作者はフランスのポール・ゴーギャンという方ですけれども、付けられた題がなんと、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかという題なんですね。ご覧になった方いらっしゃると思いますが、これはどうやって見るのかというと、右から左へ、見るそうです。人間の誕生から最後は、はっきり見えますかね、最後は、老人、そしてこの左に亡くなった方がいる、そういう人間の一生を、人物を描写して表していると言われています。さて、今日のメッセージの第一のポイントは、今読んでいただいたこの139編、全部読んでいただければよかったんですが、呼吸が大変という事態もありまして、飛び飛びにしましたけれども、一節からの段落では、神様が全てを知っておられる全知の神、全て知るという全知の神だということが表されています。今私たちの時代は、人間の体を調べる、診断する機械として、レントゲン、 X 線装置、それから CT、コンピューター断層写真、MRI、核磁気共鳴画像というそうですけれども、こういったもので人間の体の内部と、どんな病気がそこに入ってきているのか、どんな状態なのかということが一目瞭然で分かるような時代になっています。また電子顕微鏡の発明で、人の目では見られないミクロの世界、もう本当に、細かいところまで、光で覗くことができる時代になっています。そして細胞の中まで、見ることができるわけですね。しかも子宮の中の胎児まで撮影できるという、これがいいことか悪いことかということは起きまして、この詩編の作者は一節に書いているように、主よ、あなたは私を探り知っておられますと告白しています。神様は人体はおろか心の中、そして私たちが人と会って何を話すか、神様の前に出て何を祈るかということを事前に分かっておられるということです。そして行動、私たちの生き方、それが道と表現されていますが、私の道のすべてを知り抜いておられます。この方が私たちが信じている神様であるということですね。この詩編を書いたダビデは、自然界や天体を見て詩編19編1節のように賛美しました。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、壮大なスケールの詩を書いています。同時に、その太陽や月を作られた偉大な神が、ちっぽけな自分に目を留めてくださり、歩くのも伏すのも見守ってくださっている、そのすべてを知っておられることに驚嘆し、感嘆し、そのまま自分の中にしまっておくことができないので、あふれるように賛美となって表されたものがこの詩編なんですね。そして今日の説教題はどこから取られたかというと、詩編の8編3節4節、今日の今週の御言葉にありますけれども、人とは何者なのでしょう、あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう あなたが顧みてくださるとは。皆さんは自分が何者か知っていらっしゃるでしょうか。はい、私は何々ですという名前はおっしゃることができるでしょうし、私は今日、室蘭市あるいは登別市どこそこから来ましたとも言うことができると思いますが、人とは何者なのでしょうというのはもっと根源的な問いかけであるわけですね。そしてそれは私は神の前に何者なのかということを問いかけていると言えます。第一の段落は全地の神が紹介されていました。第二は偏在の神、まあお読みいただきませんでしたけれども、7節から12節の段落はあまねく存在するという意味で偏在の神が紹介されています。まあ、1節から6節までのように全てを知られている、それは嬉しいことなのか、あるいは避けたいことなのか、人それぞれ違うと思うんですね。自分の知られたくない秘密が知られてしまったとなった場合に、人は逃げたくなるわけです。人の目を避けたくなるということは想像できます。1963年に逃亡者というテレビ番組が放映されるや、なんと視聴率 50% を超える、そして120話まで続いた、まあ、テレビ番組があって、私もデビッド・ジャンセンという俳優の姿を強烈にインプットしていますけれども、身に覚えのない妻殺し、自分の奥さんが、まあ、夫婦喧嘩をした後出かけて帰ったら妻が殺されていたという事件があったんですね。そしてその殺害現場から急いで逃げ去る片腕の男がいたのを主人公は目撃していたわけですが、しかし夫が犯人だということで捕まえられました。そして護送される途中でその列車が脱線し転覆したために、そのどくさくさで主人公は逃げることができるわけです。そして真犯人を探して旅をするわけですね。アメリカ全土が、まあ、その逃亡の舞台となるわけですが、一方その逃亡した妻殺しの夫と信じて疑わない刑事がその主人公を執拗に追いかけるわけです。それが120回同じシチュエーションで、舞台は変わりますけれども、その逃亡劇の中で主人公の、まあ、人間としての優しさとか、困っている人がいると助けていくという、そんな主人公の姿が描写される番組なんですね。まあ、最終回は最終回だけ、まあ、1本分を2回に分けて放送したそうですが、まあ、名画と言われています。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、そしてこの逃亡者という言葉を思い浮かべた時に、実はこの詩編を書いたダビデもかつて逃亡者だったということを思い起こしたんですね。イスラエルの初代の王様サウルから命を狙われて、イスラエル中こう逃げ回らなければならなかったダビデ、しかしその行く先々に実は神様の不思議な助けと守りがあったわけです。そしてそのことを逆説的に、私はどこへ行けるでしょう、あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう、あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます、というふうに書かれていますね。つまり逆説的に言えば、神からは誰も逃れられないんだと言っているわけです。隠れる場所は天に行ったとしても海の底に行ったとしてもないんだということを言っているわけです。預言者ヨナ ご存知かと思いますが、預言者ヨナは神様から言いつけられたことを嫌って、私は嫌ですと言って背を向けて離れていったんですね。まあ、逃亡したわけです。犯罪ではないんですけど、神様の命令を無視して反対側の方に逃げました。すると嵐が、船乗った船が嵐にあって、彼は、まあ、船乗りたちに頼んで海に投げ込んでもらうんですね。そして自分はもう死んでもいいというこの自暴自棄の状態に陥ったわけですが、しかし神様はそんなヨナを救うために魚を備えて飲み込ませるという、まあ、不思議な、おとぎ話のようなことかもしれませんが、実際にこれは起きたことだと聖書は伝えているわけです。そしてこのことを通して教えられることは、ヨナでさえも救われたんですね、守られたんですね。ですから偏在の神はこの地球上だけではなくて、宇宙にも全て神の支配される領域ですけれども、私たちがどこに行こうと私たちを救い守ることができるのだと、ダビデは自分の経験を通して語っているように見えます。使徒の働きの17章28節では、パウロが当時の文明の中心地であったギリシャのアテネで、その哲学者知識人たちに対してこのように語っています。私たちは神の中に生き動き存在している。私たちは神の中に生き動き存在している。これを聞くと私たちはどんな思いがするでしょうか。目に見えない神様、創造主であることは知っているけれども、その創造主である神様の中に生きというのはどういうことなんだろう。見えないだけに、まあ、五里夢中の中にこう放り込まれたような気になるかもしれませんが、説明はいくらでもできます。今もものすごいスピードで膨張しているこの宇宙という存在自体、私たちは普段意識しませんけれども、この太陽系も含めて全てが神様の創造の御業であり、神様はこの全宇宙を支配し、そしてその中に一つだけ生命が存在できる地球という星を創造し、またこれを守っておられる、この地球自体が守られている存在だということですね。イザヤはこのように述べています。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民を、国民をあなたの命の代わりにするのだ。と述べておられますね。メッセージの後、君を愛するために生まれたという賛美歌を一緒に歌いますけれども、神様は私たちが愛するためにこの世界に創造され、そしてこの地球という惑星の上に誕生させて、強烈な守りの中に置いておられるということですね。現実にはウクライナでは今もロシアの軍事侵攻によって多くの人々が苦しみ殺害され、これから先どうなるのかという恐れと不安を抱えていますけれども、それはよその国のことだ、関係ないというわけにはいかない。地球運命共同体の中で私たちはどのようにしたらこの戦争が終わるのか、ただ祈るしかないということも感じますし、そして避難民の方々が少しでも守られるようにと献金を送ることもできるわけです。何もしないでいるということは一番良くないことだと教えられているんですね。どんな反応を私たちの心は 示すのか、行動に現れるのか、それは神様の前に私たちは出て神様からの導きを、御心を受け止める必要があるわけです。第3に13節からの段落は、創造の神が私たちの人間の創造と関連して紹介されています。13節に、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。あなたこそとダビデは強調していますが、ゴーギャンの絵を先ほど見ていただきましたが、その絵のように人はどこから来たのか。ある人々は偶然に宇宙から来た、あるいは進化の過程で猿から来た、あるいは私たちの先祖から来た、いろんな言い方をしますけれども、聖書は全ての人は神の形に似せて作られたアダムの子孫だと語ります。先日ある方から教えられたんですけれども、実は私たちはアシーさんと親戚なんだということですね。地球には4大人種が存在します。私たち日本人はモンゴロイド、アジアに住む多くの有色人種、黄色人種はモンゴロイドと言われます。また白人はコーカソイドという、学術名というものが使われていますが、黒人の人たちはネグロイドと呼ばれますね。でもう一つ、白人でも黒人でも黄色人種でもない、有色人種の中に褐色の人々がいますね。その人々をオーストラロイド、オーストラリアに住むアポリジニとかですね、南米に住むさまざまな褐色の人々で、この四大人種はどこから来たのか。民族としては地球に3000ほど存在しているそうですけれども、しかし聖書が語ることは皆アダムの子孫なんだということなんです。じゃあどうして皮膚の色違うのということは、専門的な話になるのでここで話す時間はありませんけれども、メラニン色素というのが影響しているらしいんですが、黒人の人たち夫婦の間に双子が生まれました。で、一人はもちろん黒人の皮膚の色をしていたわけですが、もう一人は白人の皮膚の色をしていました。どういうふうに説明できるんですか。つまりアダムの中にその四大人種の元となる色素があったということ で、それは太陽の光と反応しているそうなんです。それ以上話すとこんがらがってしまうので止めますけれども、はっきりしていることは、私たちは皆アダムの子孫、アフリカの人も欧米の人もアジアの人もみんな共通の祖先を持っているということは間違いのないことだと、聖書から教えられているんです。そして最近の科学的な発見によってそれはますます実証されてきているわけですね。ですから差別意識っていうのは知らないために起きてくる部分もありますけれども、少なくとも私たちは聖書から人間がどこから来ているかということを知っているわけですから、どの国の人々も受け入れ、そして共に歩むというこのことが一つの神の栄光を表す生き方につながっていく、神の御心を生きるということになるわけです。どうしても生理的に合わない、受け入れられないという人もいるかもしれませんが、そのような葛藤がある場合には神様の前にへりくだって、自分が神様に受け入れられているということからまずスタートして考え方を変えていただく必要があるわけです。人は神の形に似せて作られたアダムの子孫だと聖書は語ります。そして不思議な言葉がこの段落の中で使われているんですが、15節の 2行目に、まあ、15節読みますが、私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。隠れたところ、地の深いところというのは女性の子宮を表しているわけです。この子宮が女性に備えられて人は生まれてくるわけですね。でこの中で地の深いところで織り上げられた時という、この織り上げるという言葉が、実は現代人間が発見した遺伝子 DNA の姿を表していると見ることができますが、次の画像をお願いします。これは DNA の二重らせん構造を表す画像ですけれども、まさに私たちの体は神様が DNA というこの遺伝子情報を詰めたものによって設計図が書かれて、それが次々とコピーされて、完璧にコピーされて細胞が分裂し、そして人間の体のさまざまな器官が同じ情報によって、つまり一つ一つの DNA の中には同じ情報といっても、これが骨になる情報であったり内臓になる情報であったりするわけですが、その一つの DNA の中に完璧に情報が組み込まれていて、それが細胞の分裂とともに次々とコピーされて、まあ、こうした一人の人間の姿になっているわけですね。しかもそれを子宮の中で10ヶ月間神様は続けられるわけです。でそれは現代科学で、まあ、可視化されているから分かることですけども、なぜダビデは現代人ではないのにこういうことが分かっていたのでしょうか。ダビデだけ特別知識があったのでしょうか。それは神の啓示という方法が使われているわけです。ダビデが神様の前に祈って祈る生活をする中で与えられた啓示が、こうして言葉として、神の言葉として伝えられているわけですが、現代科学はそれをようやく、まあ、追認している形で、見ているわけですね。このような DNA が二重らせん構造で織り上げられて、人間の体は骨と筋で、ヨブもそのようなことを語っているんですね。骨と筋で、編まれている、まあ、女性は編み物得意でしょうし、まあ、男性の中にも編み物をする人が時々いますけれども、そのようにして人間の体は遺伝子によって編み上げられ、織り込まれて、このような形になっているということですね。少し、まあ、調べたにわか知識ですけれども、体の遺伝子は、全ての遺伝子は、まあ、1個の冷蔵庫にあるその氷のちょっとした氷の中に全部入るそうです。けれどもこの DNA が、ほぐされて、一本一本端と端を結んでつなげたらば、どのくらいの長さになるかということをびっくりしました。地球と太陽の間は1億5000万キロメートルというとてつもない距離なんですが、その間を400針、その糸が張り巡らすことができるそうです。私たちの体の遺伝子を、その DNA のこの糸を端から端をつなげた、それをずっと伸ばしていくと、地球と太陽の間を400回行き来できる。そのぐらいの情報が私たちの体の中には詰まっているということですね。まあ、それだけの話だといえばそれまでなんですけども、神様の創造の御業のすごさということが分かります。ダビデは14節で、私は感謝します、あなたは私にくそしいことをなさって恐ろしいほどです、 私の魂はそれをよく知っています。人間の魂は知っているんです、自分が神によって創造されたということを。でも罪がそれを認めることを妨げているんですね。そしてその代わりになるものが偶然に進化して猿から生まれたのだというふうに今もそれが語られているわけです。ダビデは19節から22節で、神よどうか悪者を殺してくださいという恐ろしいことを、まあ、ダビデっていう人は時々こういう恐ろしいことを言っている人なんですけれども、それは彼個人のその憎しみ、人間の感情から出ているというのではなくて、神様に対する熱心から来る権威を、人間が神様の御業をないがしろにするように、人間のあらぬ知識を動員しながら神様を否定するような、そのことに対する怒りなんですね、この表現というのは。まあ、私たちが人間同士そういう言葉を使ったらすぐに争いになりますけれども、ダビデは信仰の告白としてこれを述べているわけです。人は人間としてどこからスタートするのか、それは体内に受精した時から、体内に存在した時から人は人として存在し、そこから人生がスタートしているわけです。もし人間の都合で、まあ、中絶ということをするならば、もしかするとここに今出席している皆さんの中で存在していなかった、存在できなかった人がいる可能性があるんですね。私は実際にその人を知っています。時々触れないの教会に出席されました。今もその人はある町で牧師の奥さんとして活動しています。多くの人々のカウンセラーとして活躍されています。でもその出生前に危機がありました。まあ、いろんな事情があるので詳しいことは話せませんけれども、ある方はいや中絶してもいいんじゃない、その人はクリスチャンだったんですけど、そんなことを言ったんですね。でもある女性の宣教師が、神様が創造された命を人間が勝手に中絶してはいけません、そしてその方は出産しました。正解でした。正しい決断でした。ですから人は生まれたら人間ではなくて、体内に受精した時から人なんです。聖書ははっきりとそのことを述べています。やむを得ぬ事情はもちろん複雑な社会ですからあるとはいえ、しかし神様はそういう複雑な事情の方々をも受け止めて、小さな命を守る会、養子縁組をしたり保護されるような道を備えておられるということで、諦めないで私たちは人を生かす道というものを追求していくべきだと思います。神様がこの世に全てを知っておられ、罪人にもかかわらず私たち人間を愛してくださる方だと知るときに、私を愛し一人子イエスを私の代わりに十字架にかけたことを知るとき、私たちは心を開いて神様に自分自身を委ねることができる。まあ、自分の中の秘密、あるいは生い立ちの中に人に知られたくない過去とか、いろいろ私たちは抱えていると思いますけれども、神様にだけはそれを告白したり打ち明けたり委ねたりすることができるわけですね。もっともっと私たちそのような意味で神様に近づいて心を開いて、どんなことでも打ち明ける信仰が必要ではないでしょうか。 これ人から言われてできるものではないんです。自分で頑張ってできるものでもないんです。だから神様はそのために私たちに慈しみ深い霊、聖霊を与えてくださったんですね。イエス様を信じるときにその慈しみ深い霊が私たちの内側に注がれました。その御言葉を出していただきますと、詩編の140編3節ですが、あなたの御心を行うことを教えてください、あなたこそ私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。平らな地、まあ、ここも平らな場所ですけども、人生は山坂の起伏の激しいところだという意味ですね。感情も起伏がある、そんな私たちを神様は慈しみ深い霊によってそれを治め、静かにさせ、そして平安にな場所、平らな地に導いてくださるという約束な、願いなんですね、祈りなんです。で、私たちはいろいろな人生の中で、傷ついているものだとダビデはこの23節24節で、自分の心を打ち明けています。神様の前に開いているんですね。神よ、私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。これが私たちの全ての人の祈りであるはずなんです。傷ついていない人は一人もいない、重荷を抱えていない人は一人もいない、でもどうしたらいいかわからない、神様を知らないばっかりに人間的な方法で逆に傷ついて重荷が増し加わる人もたくさんいるわけです。そんな人たちに私たちはこの神様を伝える責任がある、使命がある、手をこまねいていてはならないわけですね。声を上げないために悪いことが平気で行われている時代とも言えるんです。クリスチャンは、まあ、この社会の中で、敬虔なクリスチャンと呼ばれることが多くありますが、敬虔とは何かということをもう一度調べていく必要があるかと思いますね。まあ、それは次回に、次の機会に、学びたいと思いますけれども、私たちはいろんなものを抱えているんですね。心に一物、背中に荷物といつも使いますけれども、どうしたらそれが平らな地に、平安な状態に変えられていくのか。それはダビデのようにこうして心を開いて神様に祈ることですが、祈ることさえも難しいという現実を抱えているのが人間だとも言えます。祈らなくちゃいけないとは分かっていても言葉が出てこない、祈るよりは何かやっていた方がいいという、まあ、それは私自身の性格ですけれども、何とかしなくちゃいけないと、まあ、今までずっと葛藤したままです、正直言いますと。それで、煮詰まって煮詰まってくると、こうようやく口を開いて神様助けてということが多いんですけれども、幸いに助け主であられる御霊が注がれているということを、本当に私たちの救いです。だから救いと癒しっていうのがギリシャ語で同じ言葉が使われているんですね。救われた、でも傷を抱えている、その傷が癒されていくのも救いのプロセスなんです。で、それは求めて心を開いて神様に訴える必要があるわけです。黙っていたら神様は私たちに介入できないんです。私たちと関わることができないんです。私たちの側に、まあ、イニシアティブというか主導権があるんですね。最後の御言葉を読んで終わりたいと思いますが、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は 御霊の思いが 何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神様の前に出て口を開いて言葉を出すと御霊が助けてくださるんですね。やるかやらないか、まあ単純すぎるかもしれませんが、心を神様に向けて、まあひざまずいてでも、とにかく自分の心を開かない限りは神様は手出しできない方だということをぜひ知ってください。でも心を開きさえすれば神様は御霊によって私たちの思いを私たちも理解できるように助けてくださって、どのように祈ったらよいか教えてくださるわけです。教えられなければ私たち人間は愛も変わらず自分中心に、ああしてくださいこうしてくださいという祈りで終わってしまうんですね。それをまあしたらダメだということではなくて、一人でもいいし二人でも三人でも神様の前に出て祈るということをぜひこれからも熱心に続けていきましょう。慈しみ深い霊が私たちを導いてくださり、神様の御心を私たちが知ることができるように助けてくださるんです。これからも私たちを神の前に何者かということを覚え、そして全てを知っておられる神、どこにもおられる神、この神に心を開けるように備えていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、創造主であられる神が私たちを丁寧にこんなにも素晴らしく神の形に似せて作ってくださったことを感謝します。しかしアダムとエバは神様の御心に背き、自分も神のようになろうと反逆し、その罪の性質を私たちは受け継いで互いにいがみ合い、差別が横行し、人が傷つけられても平気な顔して歩けるように、顔の硬い、心の硬いものとなってしまいましたが、あなたは憐れんでくださり、私たちを全て知っておられる上でイエス・キリストを信じる者を子として受け入れてくださり、なおその中にある心の傷やさまざまな不安な部分を取り扱って作り変えてくださることを感謝いたします。創造主なる神様の御手に自分を委ねる信仰と勇気を、正直な心を与えてください。上辺で物事を見て判断することがありませんように、神様の目でイエス様の心で一人一人を見、一人一人をと関わっていくことができるように御霊の力をお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。